古代の福岡を歩くシーズン6。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン6。この番組は美山市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週は先週の続きで神宮皇后関連の神社を訪ねます。お話を神宮皇后伝承を歩くの著者、綾杉瑠奈さんに伺っていきます。先週は飯塚市の激古神社まで伺いました。今週はその続きで飯塚市の綱脇八幡宮からです。
で、神宮皇后はこの後また東へとの移動されていきます、はい、で最初は海側の方ですね、倉手とか通って、唐津街道の方を通って加子宮まで行かれましたけれど、はい、帰りは正家越えをして、それから山手の方をずっと通って行かれたんですね、はい、でここの綱脇というところまで来られたわけです、はい、でもその向こうはですね、もう山なんですね、
はい、
で、この綱脇という言葉の由来が、神宮皇后がお産をした時に円樹の木にですね、はい、その綱をつけて、それを持って出産されたということで、はいはい、その綱をですね、大事に持ってあって、でここに奉納したと、そういうことからこの綱脇というようになったそうなんです。
ここまで持ってこられたんですね、
はい、そうなんです、はい、それからもう一つここでは、はい、お祭りをされてるんですね、それがこの神社の裏手に、金石山ですね、金石山というんでしょうかね、
はい、
鉱物が取れる山があったみたいなんですね、
は
い、でそれがもう宝の山だと言われて、でここをお祭りしようということでですね、ここにでですね、新しく剣を作らせて、
はい、
そして、神事、ご神体とされたっていうわけなんですね、はい、つまり、ここにはその剣とかですね、はい、そういうものを作る人たちがいて、そして新しく3本作ってくださいと言って、そして神様のためにって言って作ったということなんですね、
はい、
でそれがですね、何百年かと奈良時代にですね、ここをお祭りしようとして掘ったらですね、それが出てきたんですね。
出てきた、
はい、でそれがそのものかどうかはですね、はい、確実ではないんですけれど、それがその土器ですね、亀にですね、
はいはい、
1本ずつこう入っていたというわけなんです。でそれがずっと伝わってまして、大正時代までそれが現物が伝わっていたんですね。で大正時代にその考古学者がそれをこう見て測ってくれまして、でそれが長さが40センチほどの中広型銅花って分かったんですね。で銅花と言いまして、花というのは武器 の一つ一種なんですけど、
そうですね、はい、
剣とそっくりですね、
はい、
右左右にこう刃がありまして、ただ根元がこう斜めに切られていて、はい、で長い棒の先にL 字型になるようにくっつけるような、はい、武器なんですね、だから一般人から見たら剣に見えたんですけど、専門家が見たら銅花だったというわけなんです、はい。でこのパターンがですね、はい、実は各地に出てきまして、でその前に関の山という大きな山があって、でそこカラスオ峠とかあって、でそばに道の駅がありますね、
はい、
でその大きな山の反対側からも、何本も出てきてるんですね。ということでその当時の人たちが こう土器の亀に入れて、そしてお祭りするというの、
はい、
それのなんか始まりみたいなものがここに書かれているというわけなんです。
そうですか、
はい、それでその銅火という武器は青銅器なんです、はい、で当時も実戦用には鉄の刀を使ってたわけですね、
はい、
それでもう銅で作ったものはだからお祭りの時に使うようになっていったわけなんです、
はい、
祭祀と言いますけれど、でそれがですから 見栄えが良くなるようにだんだんこう大きくなっていくんですね、
はい、
でここは40センチということですけれど、もう最後は70センチぐらいになりまして、それでもうちょっと女性ではモテないほど巨大化していくんですね、でそういうことでここにはそういう青銅器の文化があったわけなんですけど、銅火で有名なのが春日市の須宮遺跡の近く、はい、どんどん銅火が出てきまして、それは実践用のものなんですね、はいはい、ですからその歴史的にはその春日からその周防灘に抜ける、銅の交易路があって、でここをその銅の道、青銅の道というふうにですね伝わってるんですね。それで神宮皇后たちもその銅の道を通って、そして周防灘に抜けようとしたと。でその中間点に、こういう皇人たちの集落があったと。
なるほど、
そういうふうな流れになります。
へえ、面白いですね。そういうところが出てくるっていうの
は
ね、
はい、
も
うこの青銅器が出てきたっていうのがやっぱりすごいですね、
はい、飯塚市の綱脇八幡宮でした。
次は飯塚市の日和賀神社です。
ここの御祭神はイザナギの御子とスサノオの御子と倉岡神となっています。で倉岡神というのは、はい、水の神様なんですね。で昔ここに泉が湧いていたというわけなんです、はい、それからスサノオの御事はですね、大体この疫病が流行るとこの神様を祀るんですね、
はい、
それで、昔ここでやっぱり疫病が流行りまして、
はい、
そして占いをして、で博多の祇園様を祀ると良いということで、ここにそのスサノオが祀られているんです。
あ、そうですか、
はい、縁があるんですね博多と。
あ、なるほど、
はい、そしてイザナギの御事がですね、これが実はここに直接来られたというですね、大変珍しいお話があるんですね。でちょっと話が複雑なんですけど、その後に今度は神武天皇も来られまして、そして今度神宮皇后が来られたということなんですね。
すごい話ですね、
はい、で古代の道ってそうたくさんないので、かぶってくるのはよくあるんですけれど、そのお話をしたいと思います、
はい、
それで神宮皇后が来られた時にその泉があって、はい、それに感激されてですね、そして自分と子供が息災で延命でありますようにと無病息災を祈られたんですね、
はい、
そしてその池とか森が素晴らしかったので、
はい、
ここはただならぬところだったと言って、地名がただとなったと言います。
ほうほうほう、
そしてその日和賀っていうのはだいたいイザナギの御事を祀るところをそう言うんですね。
あ、そうですか、
はい、で、でイザナギの御事がその日本の島を生んで、
はい、
国土を生んで、それから神様たちを次々に生んで、
はい、
自然も生んだわけなんですね、はい、大海になったんですけれど、いよいよそれでさあじゃあ天界に帰ろうという時にここを通り 通りかかったそうなんです、
はい、
そしてその泉の水を飲んでこれはすごいと、で私がこう産んだ中でこんなすごい泉があるんだなと驚かれたんですね、それでこれはどうもあの雨飲まないよりもパワーがあるぞというわけでですね、その泉の水を持って、天に変えられたという、それほどの水だったそうなんですね、はい、でそれからまあ何百年か経って、はい、その神武天皇が来られた時に、山越えをしようとしたら、あの霧がかかって、
はい、
あの全然進めなくなったんですね、
はい、
したらその時にある神様が現れて、先ほどのそのイザナギの御事がここの水すごいと言ってたぞと教えてくれたわけなんですね、そこでその神武天皇はあの笹の葉にですね、
はい、
あのをこう束にしてで水に浸して、それをこう振りながら歩いていくと霧がさーっと晴れたと、それで、その後に今度は神宮皇后が来られて、じゃあこれはすごい水なんだというわけで、まあ、ただならぬところと言われたということです。はい、
よっぽど美味しい水なんですね。
そうですね、ただあの泉はちょっと見当たらないんですよね。
あ、そうですか、
はい、であの拝殿の後ろにあの小川がありまして、これがこの山からこうずっとあの降りてくるあの小川で、あのここでみそぎが行われてるんですね。であの地元の方があのお塩取りをされてます。であの箱崎宮と一緒で、手棒といってあのカゴにですお塩を入れてそして持ち帰るという、そういうことを今でもなさってますね。ここでは、はい、そしてあの昔の道がどうなってるのかお尋ねしたら、その川沿いにこうずっと登っていった山越えの道が最近までありましたというふうなことでした。で車で行ってももうそこで行き止まりなんですよ、
はい、あ、行き止まりですか、
はい、
あ、
うん、そんなとこですね、はい、でだからその険しい山をですね、
はい、
あの越えて行かねばならなかったわけですね、
はいはい、飯塚市の日和賀神社でした。
今週は先週に続き神宮皇后関連の神社のお話を神宮皇后伝承を歩くの著者綾杉瑠奈さんに伺っています。飯塚市の綱を分けると書いて綱分け八幡宮という名称の由来が、神宮皇后が海八幡でお産をするときに捕まった円樹の木にかけた綱から来ているというのは面白いお話でした。そして日和賀神社と伺いました。今度は田川市の伊藤八幡神社です。
ここの御祭神があの豊日和家の御子と田良市中津彦の天皇、これはあの中愛天皇のことです。
あ、中愛天皇、
はい、田良市中津彦ですね、
はい、
本田天皇、これも応神天皇のことなんですね、
はい、
本田和家の御子とからあの本田和家と天皇というも言います、
はい、
あと沖永田良姫、
はい、
神宮皇后ですね、
はい、
から筑紫御柱の神、
はい、
ちょっと誰か分かりませんけど、まあ、多分あの三女神のことではないかと思われます、
はい
はいはい、でここの地名があの伊東と言いまして、位が昇ると書きますね、
はい、
で神社の名前も位が昇ると書いて、まあ、伊東八幡神社というわけです、
はい、
で神宮皇后はここにですね半年間も滞在されたっていうんですね、それで、まあ、あの春になってあの1ヶ月ぐらいして、まあ、ここに来たとすると、まあ、4月5月6、7、8、9とですね、
はい、
まあ、良い季節の頃にしばらく滞在して、初めてじゃないですかね、半年
も
ですね、で、まあ、ゆっくりとの子育てをされたというわけなんです、
はい
はい、ところがですね、あのここにちょっとですね大きな謎を解くあのヒントがあったんですね、
はい、
実はその日本書紀にはあのここのこと全く書かれてないんですけど、神宮皇后がいきなりあの皇太后になったと、天皇のお母さんになったって書いてあるんですね。そうするだけど誰が天皇って全く書いてないんです。
書いてない
んですか、はい、そしてそれから2年ぐらい経ってこの本田和家の御子があの皇太子になったっ って書いてあるんですね。それで日本書紀は全然こうストーリーが矛盾してて、あの謎だらけになってしまってるんですね。で一方あの中国の歴史書には神宮皇后が天皇になったことが書いてあるんですよ。で第15代天皇ということでですね、まあ、昔は大王という大君とも言った時代もありますけれど、まあ、あの中和天皇の後に神宮皇后が即位をして天皇になって、でそれからあのこの応神天皇になったということが書いてあるんですね、
は
い、
そうですか。
そうなると一体どれが正しいかということになるんですね。そしたらですね、この近くにあのこの同じ田川ですけれど、大海八幡といって、あの三河堂の階段というギザ橋という神社がかつてあったんですね、でそこにですね、あの結局あの本多分の御事が皇太子になったという話が書かれてるんです、そして天皇にまでなったというふうなことをですね、でそうしますとあの一旦こう神宮皇后が天皇になって、そして、今度はその子供が応神天皇が、まあ、皇太子になったと、でもしかして一足飛びにもう天皇にまでなってしまったという、まあ、そういうこの謎 の資料があの書かれているんですね。それで、まあ、よく考えますとあの神宮皇后があの結婚する前に、中愛天皇にはお妃が何人もいたんですね、そしてあの一番最初に男の子があの2人生まれてまして、で籠坂王と押し熊王と言うんです、それであの神宮皇后は結婚して7年も赤ちゃんが生まれなかったので、あの幸い男の子が生まれましたけれど、もうそうするとあの押し熊王たちはもうかなりの年になってるんですね、じゃあ中愛天皇が亡くなって誰が天皇になるか、とふさわしいのはそのお兄さんたちなんです、しかしですね、中愛天皇の側近たちはみんな神宮皇后と一緒に戦って、そしてここまでやってきているわけなんです、でこのままではそのこの干されてしまうわけですね。もしそのお兄さんたちが、あの天皇になったら自分たちは用なしになってしまうわけです、そうしますとこれは何としてもあのやっぱ神宮皇后天皇にって、そして、あの応神天皇をあの次の天皇にと、まあ、そういう機運が生まれたようなんですね、で、実はその半年滞在したというのがその籠坂王たちと戦うための、まあ、準備だった期間だったと、まあ、そういうことがあの考えられるわけです。で神宮皇后もあの直接あの下関の豊浦の宮には帰れなかったんですね、でつまりそこに籠坂王たちが留守番をしていたということで、ここからまたあのもういっそのことこっち側がもう天皇即位の儀式を済ませて、向こうが謀反を起こすような形にしようと、でもそういう計画がなされたのがこの伊藤八幡みたいなんです。
そうですか、
でそうしますとあのこう歴史的に流れがうまくいくんですね。で福岡県の各地にあのやっぱり神宮皇后15代天皇って書いてあるとこがいくつもありまして、それでここがすっぽりと日本書紀から抜けていると、これを補うと日本書紀の流れがきちんと出てくるんですね。まあ、そういうこの謎解きにですね、あのふさわしいというかですね、手がかりがある神社がこの伊藤八幡というわけです。
そうですか、田川市の伊藤八幡神社でした。今度も田川市です。風寺八幡宮です。
ここはあの御祭神が応神天皇、中愛天皇、神宮皇后、そして古くは和田摘の神と豊玉姫の御事、玉百合姫の御事というわけですね、ですから神宮皇后が来た時にはあの和田摘の神と安住の姫神が二柱祀られていたというわけです、でこの三柱を板大神と呼んでたそうなんですね。で神宮皇后がその伊藤八幡からまた東へ東へと移 っていく途中にあるんですが、
はい、
途中で暴風が起きたそうなんです、そこでこの板八あの狼にお願いして、
はい、
収めてもらおうということで、はい、この封じ八幡のところに大きな岩があったので、
はい、
そこに座って、そして自分は太刀を女性ですけど持ってたんですね、それを献上して、
はい、
祈られたら直ちに、まあ、嵐が止んだと、
はい、
まあ、そういうことで、封じというのは風が収まると書きますけれど、
はい、
社号が封じ八幡となったということです。
はい、
でその場所がですね、一の通りの左手に、
はい、
囲いが石囲いがありまして、そこにですね、
はい、
今もきちんと残されています。
はい、
はい、そして上に登っていきますと、
はい、
本殿があるわけですけど、
はい、
そこからですね河原岳がきれいに見えるんですね。で3つのこう峰がこう揃っていて、
はい、
今はですね一の竹が削られて、
まあ、
残念な形になっていますけど、まあ、そこの麓に神宮皇后かつて行って通っていったとこなんですね。ですから、まあ、ここからそれを眺めやって万感の思いをされたんじゃないかなと思います。
はい、田川市の封じ八幡宮でした。
綾杉さんには神宮皇后が海八幡宮で出産した後、下関の豊浦宮へとたどるルートを伺っています。大部八幡宮、能祖八幡宮、綱脇八幡宮、日和賀神社、伊東八幡神社、そして嵐が収まるよう祈った封じ八幡宮へとやってきました。来週は神宮皇后の謎を解くの著者河村哲夫さんにお話を伺います。河村さんには古事記、日本書紀、各地に残る伝承などから神宮皇后の足跡をたどっていただきます。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
世界遺産神宿る島、宗像沖ノ島と関連遺産群の中の新原沼山古墳群、福津市にあるこの古墳群の現地説明会が3月20日今度の土曜日ですね、
はい、
春分の日に行われるんです。午前10時からと午後1時からそれぞれ1時間くらいなんですけれども、今回の最新情報は新原沼山古墳群の15号墳と30号墳、この2つなんですね。
はい、
どんな風になるのか、福津市教育委員会文化財課史跡整備係長の井浦はじめさんに話を聞いてきました。実は12月のこの番組の本編でも福津のこのずっと、古墳を歩いていて、情報皆さんの頭に残ってるかもしれませんが、現地で見られるチャンスなわけです。
はい、
まず一つ目の30号墳なんですが、
うん、
これ、全体の中でも2番目に大きい前方後円墳で、
はい、
今測ったら54メートルくらいと言われてきました。もう過去形です。
どういうことですか？
つまり最新情報ではさらにもう一回りおよそ4メートルぐらいは大きいんじゃないかということが分かってきたんですよ。
どういうことなんでしょうね。
うん、崩落している部分もありますし、それからこの35分の周りに幅4メートルから8メートルの広くて深い周溝と言われる溝が掘ってあったこともはっきりしてきました。でこの周溝の底のところにですね、おそらくもともとは墳丘に並べてあった、飾ってあった、しまってあっただろうものが落ちてきたような吹き石、表面を飾る石とか、あと巣液や弾きなんかも出てきてるわけなんですよね。まあ、こういった話説明現地に行ってもあるかと思いますが、この井浦さんにまず35分の現地説明の時の注目ポイントを聞きました。
周溝のその幅とか深さですよね。そういったのが結構その古墳の大きさなりに、まあ、その規模が大きいなって分かりますから、当時古墳の周りにこれぐらい その溝がですねぐるっと回ってたのかっていうこう想像しながら見るとですね、今地上で見える墳丘だけじゃなくて、まあ、築造当時の姿っていうのがですね想像しやすいというか、ですから、まあ、築造当時は 墳丘ももっと大きいですし、周りにこの、簡単には渡れないぐらいの溝がぐるっと回ってる、吹石もあるしですね、
周溝って今見て、あ、これ周溝だったんだって分かるんですか？
一応説明してもらうと 100% 大丈夫なんですが、色が違うんですよ、周りと。あ、ここ溝だったんですねっていうのが見たら分かるので、ここは楽しみどころなんですよね。そしてもう一つの15号墳の方なんですが、これまで15号墳って測量調査では見かけが20メートルくらいの円墳と言われてきました、
はい、
過去形です
過去形です。
で、12月の放送の時にも本編でそばにある19号墳と連続した前方後円墳である可能性も考えられるという状況だったんです、これが年が明けて調査が進んで可能性が高いとまで言える状況になってきました。
おー、より確かになってきたと。
そうなんですよ、もともとは去年の終わりの段階でこの15号と19号の間にこうくびれが溝がくびれているのが見えていると。本来ならば円墳であればこう収束していくはずが、隅っこが広がっていって15号墳の方に向かっていってるということは、これは15と19足して前方後円墳ではっていうことだったんですけれども、これを今年掘っても、というか場所を決まってるんですけど出てこなくて、本当にあれこれは確証が持てないなっていうところだったんですが、1月に入って小高い丘がもともとあった位置、つまりですね、江戸時代にどうやら本来今回見つけたかった部分が一度整地されてなくなってるというのが分かったんですね。でも見つけたそうで、その辺もこの15号墳の現地説明会での見どころになります。
この溝の場所、それと形からその今の地形をに立って、どれだけその後古墳が作られた後地形が変わってきたのかということをこう思い描きながらですね見ていくと、あ、なるほど、前方後円墳かもしれないっていう感じで見えてくると思いますね。現地に行くとですね、前方後円墳らしくはないんですよね、角度によっては前方後円墳かなって見える時もあるんですけれども。
面白い
でしょ、ぜひ見てください。3月21日までは古墳祭りも開催中で、20日の日はイベントもありますので、ぜひお出かけください。
中島理恵さんでした。ここで番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン6のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は三山市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。